クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますイクファード株式会社代表の徳安俊です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第52回です。よろしくお願いします。
お願いします。
前回はプレゼンのお話でした
まあそうですね、
はい、
プレゼン機会は多いですよね。
そうですよね。でもなんか徳也さんの最後におっしゃっていただいた言葉が結構印象に残りまして、
うん、
まあ、あれですよね、自分が言いたいこととその相手が求めていることっていうのが必ずしも一致しないってことですよね。
そうなんですよね、
だ
から社長の方とかは夜の店とかで自分の話したがるんですよ、
はい、, 笑っちゃった。確かにそうですねそっか、だから聞いてくれないからってことですね。
そういうことか。俺はこうなんだみたいな、こうだったみたいな、
ここが俺としては大事だと思うんだよ、
うん、
どう思う？
そうですね、
そうですね、
すごいですねって言った
んですよね。いや知らなかったですそういうことか。
しょうもなくなっちゃった
ありがとうございます。またあの社長のリアルな1ページを見せていただいたなと感じがいたしましたね、はい。では今日の本題いきたいと思うんですけど、
はい、
今日の本題はこれなかなかマニアックなテーマなんですけど、社長が入る保険について。
また超マニアックなの来ましたねたまに来るマニアックシリーズ。
そうですね。これはあのなんでこのテーマかというと、またお便りをいただきまして、そのお便りにお答えをしていく形で。
頼り多いですね。
そうなんですよ、結構お便りいただいてるんで、うん、あのちょっと全部は取り上げきれないんですけど、
うん、
これはというものは取り上げさせていただきたいなと思ってます
これはでもまたマニアックなこれは来ましたけど、
ね、はい、はい、読んでいきますね。毎週楽しみに聞いております。私は夫が経営者で、自分自身も夫の会社で総務経理をし始めたという立場の人間です。なるほど。創業から3代目、今年で40期の古い製造業を営む会社ですが、コロナ禍やインボイス制度を機に先代やその周りの人たちが退職し、 DX 化を進めることができ、会社がリニューアルし始めている段階です、
うん、いいことですね。
いいことですね、
うん、
コロナやインボイスによって廃業した会社なども周りに多く、事業の一つ一つの取引先やお客様が大きく入れ替わっていく状況がまさに日々起きている現状を感じています。さて毎日忙しいのですが、会社が入る保険、社長が入る保険について、借入金に対する信用保証協会の保険、中小企業防災投資の保険、社長の生命保険は入っていますが、どこまで入ったらいいのか、私自身はどのように入ったらいいのか、考え方について取り上げていただきたいです。
すごいピンポイントな相談ですね。
ピンポイントですねまた商工会議所や法人会、銀行の他業種会のお付き合いなど、先代時代には入会し会費をお支払いしてきましたが、生かす余裕時間はなく、生かしている方々もいらっしゃるとは思いますが、若い方は少なく、こうした組織の関わり方は必要なのか疑問を感じているところです。徳也さんのお考えをお聞かせいただければと思いました。よろしくお願いします。
わかりました。ちょっとどこまでお答えできるかなっていう、はい、話はありますが、
おそらくこのテーマなんですけど、
はい、
あの中小企業、特にまあ家族経営とか、
うん、
あのそういった企業をあの経営されている方は割とこれリアルな、
そうですね、非上場の会社さんとかだとよくある話ではあると思いますよ、
はい、そうですよね、うん、なのでまあ今日はその会社および社長が入る保険という話とあとは商工会議所法人会など、まあ、こう地域の業界団体っていうんですかね、うん、
はい、
まあ、そういったものとのお付き合いというテーマでいきたいなと思うんですけど。
わかりました、
はい、どうなんですか、まずどういう考え方をすればいいんですか。
じゃあ前半の保険っぽい話からいきましょうか、はい、野村さん保険入ってます？
保険私はこの中で言うと、うん、この中小企業倒産防止だから経営セーフティー共済ですね。
今でいう経営セーフティー共済っていう、はい、あのちょっと前までは倒産防っていう、はい、倒産防止の、はい、やつですね。
そうですね、それだけ入ってて、でそれはもうなんていうか、こんなところで大っぴらに言うのもあれですけど、うん、まあ、利益の繰り延べですよね、
うんうんうん、
はい、その分だけ損金扱い、まあ、どっちにしろ返ってくるときには、
うん、
あの利益とか売り上げになるんですけど、
うんうん、
それができるんでやってるって感じですかね。
わ、うん、かりました。
はい、
ちょっとこれ今日聞かれてるリスナーの皆さんは、そのどっちかというと中小企業的な組織のお金の入りくりに接点がある人もいれば全然ない方もいると思うので、
はい、
少し前提を揃えつつ話しますね、
はい、
あの私も別にファイナンシャルプランナーとかの専門家ではないので、
はい、
あの詳細はそういう方に聞いてくださいなんですけど、野村さんおっしゃったように、この保険なるものをどう活用するかというのは、一つ大きいのは まあ、利益の繰り延べというか資金のキャッシュフローの有効活用ということです、はい、どういうことかというと今期中利益が出たら税金が発生するわけですよね、
はい、そうですね、はい、
まあ、30何パーとか、うん、要は1000万利益が出たら、300何十万とか、はい、まあ、400万弱とかを税金で支払わないといけないと、そうすると事業運営上はその支払った後のお金でやっていかないといけないし、別にその払った税金は返ってこないわけなんですよ。
そうですね、はい、
もちろん日本国に納税することは必要なんですよ、
うん、
ただこの保険でこの倒産防とか経営セーフティー共済で要は今期の費用計上をすることで、はい、経営セーフティー共済年間の上限があるんですけど、はい、例えば年間200万なり何百万なり、はい、あの上限があるんですけど払うとその分は費用計上されるので、はい、その分利益が減るので要は税金の発生が減るわけですよね。
そうですね、
今期中は、
今期中は、はい、
でお金が必要な時は来期その保険から戻すことができるので、はい、まあ、そうすると雑収入になるのかな、
そうですね、
売上になっちゃうんですけども、はい、要は今期払うんじゃなくて後々に繰り延べられる要は手元に動かせるお金を残しておくという意味で利益の繰り延べでもあるし、まあ、平たく言うと節税でもあるんですけど、
はい、
資金の有効活用ではあるんです、
うん、
でこれは結構中小企業さんとかでにおいてはすごく大事な考えではあって、
はい、
あのしつこいですか、私 FP のファイナンシャル関係ではないんですが、
そうですね、はい、ま
あ、要はお金っていうのは、はい、あるに越したことはないんですよ、
はいはいはい、
で手元にあるに越したことはないので、はい、税金を払うにしても払ってキツキツになるよりは、うん、ゆとりなる段階で払えるようにして繰り延べておく方が経常はキャッシュローを安定するので、
はい、
っていうことですよね、
うん、
でこれがそういうあの一つの目的、
はい、
あとはあの生命保険とかもあるんですけど、
はい、
これはあの上場企業とかだと基本的にはだんだんダメになりますが、
はい、
中小企業さんとかだと社長が、何かもし体に何かあったら経営が成り立たないので、
はい、
保険金の一部を損金算入できるんですよね、うんうん、
はい、
なんか何十パーとかいろいろあるんですけど、はい、でこれがだんだん年々厳しくなってきてるんですけど、
はい、
そうするとただ保険も払うんですけどその分費用が発生して利益が減るので節税効果がある、うん、でお金がいるときは保険を解約したらその保険、はい、払った保険料の、まあ、ちょっと保険の商品によるんですけど何パーセントか場合によっては 100% 以上で返ってくるので、
うん、
まあ、トータル節税効果と合わせると、まあ、資金効率的にはいいですねと、
はい、
しかもいつでも基本的には解約できるんだったらいつでも返せるし、まあ、何年間はダメとかもあるし、あと掛け捨てもありますね、
うん、はいはい、
まあ、そうやってあの単純にいわゆる一般の人が怪我とか病気に備えて入るっていうだけではなくて、はい、資金を有効活用するという意味がやっぱ強い。すごいマニアックですけど
いやでもこれはあの今日はもう多分マニアックに言った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
これだからあのちょっと雑談になりますけど、うん、私は本当に会社員時代まではこういう概念があることを全く知らなかったんですよね。全く知らなくてその独立起業すると、
うん、
まあ、あれじゃないですか、その確定申告およびそれに向き合わざるを得ないじゃないですか。
そうですね、
はい、でその時にあなるほどって思ったんですよ。あこういう仕組みなんだみたいなふうに思って、うん、でしかもそのこういう利益を繰り延べるというものが世の中に存在していることすら知らなかったんですよね、うん、
まあ、これはちゃんと政府の中で健全にやる分にはいいですけど、
はい、
際どくやりすぎるとグレーになるの で、
はい、ですよね、
注意してくださいねっていうのは、はい、あの私からも言っときますが、はい、あのやっぱ資金繰りは大事ですからね。
そうですね、はい、すごい月並みの言い方ですけど知らない世界があったんだなっていうのは結構そこで知ったことですね、
まあ、あのちょっと本流に戻りつつ脱線すると、
はい、
なんか期末に利益が出そうだからどうしようみたいなので、
はい、
やたら保険に入るとか、
はいはいはい、
なんか中古車を買うとか、
はい、
ちょっとめちゃマニアックですけど、
ええ、
中古車だと焼却が早かったりとか
、はい、
原価焼却が短いんですよね、
はいはい、
あと他の焼却資産のものを買ってその損金算入して、
うん、はい、
で利益を一旦縮するとかやるんですけど、
はい、
まあ、本当はその期末に駆け込み出るんじゃなくて、
うん、
ちゃんと中期的な資金繰りを見ながらもし保険とかも取り入れるんだったらその前提の中でやるっていうのが結構大事で、なんか毎度毎度期末にバタバタやって、うん、
はい、
でよくわかんないな、期末に毎度保険入りすぎて、
はい、
謎の保険金がめちゃくちゃ増えてて、
はい、
なんかもうそんなにいりますみたいになってる会社意外とありますよ、
あ、そうなんですね、
中小企業さん、
あ、そうなんですね、はい、なんかあれですよね、期末にあの突然その経費がボンと上がると、まあ、それは ある意味こう指摘される要因にはなりますもんね、
まあ、ちゃんと真っ当な費用ならいいですけど、これはもう実態がない費用だし積んでるんじゃないかっていうのは税務調査とかでは当然指摘されやすくなるので、はい、
そうですよね、
さすがにあんまり直前にやりすぎると税務調査だったりの時に当然健全でない範囲は指摘されるので、
はい、
まあ、ちゃんとやっぱりお金は先んじて考えるっていうのが大事ですよね、
そうですね。だどうなんですかね、その考え方についてって取り上げていただきたいっていうご質問なんですけど、
うん、
まあ、やっぱり考え方としては1年間期末というか、その決算が閉まる月があると思うんですけど、その遥か前から今期がどうなるかなっていうのを考えてやっていくみたいなのが大事ってことですか、
ね。まあ、理想はそうです、
ええ、
でそもそもあの税金を払えるというのは素晴らしいことではあるので、払えるだけ払おうという会社もたくさんあります、
はい、
お金に一定余裕があるのであれば、
うんうん、
それは別にあの素晴らしいことだと思いますし、でも本当にギリギリで回してる会社さんだと資金を適切に運用するっていうのは大事なので、
ええ、
やっぱり野村さんおっしゃったように先んじて計画を立てる、
はい、
で期末になって費用を考えるんじゃなくて、来期以降、会社っていうのは一期で終わるもんじゃないので、
はい、
来期以降の持続的な成長のために、
うん、
まあ、今から、まあ、今期中なり進行期でどういうお金の使い方をするのがいいのかっていうのをちゃんと考えて運用する、まあ、その一つの手段の一部が保険であるべきなんだけど、
はい、
なんか保険から考えるとやっぱちょっと歪むとは思いますよね。
うん、そうですね。
うん、
でも確かになんか前経営中毒でやった回で、うん、あの経営者にとっての財務三表の見方みたいな回あったじゃないですか。はいはい、
うん、
であの時にそのキャッシュフローっていうのが、
キャッシュフローは本当大事なんです。
そうですよね。意外に大変になることがあるっていう話がありましたもんね。
う
ん
う
ん、
そう。だから手元の流動性、お金をちゃんと持っておくこと自体は絶対的に正しいんだが、
はい、
それはだからドタバタせずにやると。
うんうん。
まあ、いろんな商品が出てくるんですね。保険とか。
はい。
まあ、いろいろありますよ。ヨットとか飛行機とか、
そんなもの
もあるんですか？コインランドリーとか足場とか。
コインランドリーとか足場っていうのもそういう商品なんですか？
あのちょっと今だいぶ規制されてきたのかな、すいません、はい、私も詳しくないんですけど、一般的な範囲でいくと、あの工事現場の足場とかあるじゃないですか。あの、
はいはい、
あれって1個あたりはなんか安いんですよ。1個あの、
はいはいはい、
何個もの組み立ててるので、
うんうん、
そうすると1個あたりなんかいくらだったか、なんか10万円以下だと、はい、その今期で一括で焼却できるんで、
はいはい、経費になる
んですね。そうそう、で、はい、この足場を買って足場を貸し出すみたいな商売とかっていう風な立て付けとか、ちょっとマニアックにも程がありますけど、別に私は介在してないですが、とかなんかそういういろんなあのスキームを次から次に考えては提案する方がいて、別に悪いかどうかは私は言及する立場にないですが、
はいはい、まあでもそういう方法があるっていうことなんですね。
まあそれぐらいやっぱり資金繰りをちゃんと少しでも余裕を持たせておきたいってやる会社の社長は中小企業さん多いし、
はい、
まあ、実際資金繰りが苦しい時期を味わってる方も多いのでね、
うんうん、
気持ちは分かるんですが、どう越すとなんか結局後でやらなきゃよかったねになってるケースも結構見ますね、
はい、ああそうなんですね。いや今日はいいですね。あのなかなかこれ普段と人は違った
相当マニアックですよ。私も別にその道の専門家では何でもないですが、
徳谷さんがあの観測した範囲でっていう前提で
うんうん、うん、
あの皆さんも聞いていただければなと思うんですけど、
本当は正論で言えば、来期以降の成長のために、
はい、
仮にあの利益を圧縮してちゃんと税金を適正範囲に抑えつつ成長につなげるんだったら、まあ、ちゃんと投資をすべきですよね、
はい、
未来に向けた意味のある投資を、
はい、
成長のための投資であるべきものが、
はい、
税金を圧縮するための投資になっていると本末転倒なんですよね。
そうですよね。
とにかく今期中に広告宣伝費をやたら立てとこうみたいな、はいはいはい、
ええ、
でそれでちゃんと持続的に売り上げが上がればいいですけど、
ええ、そうですよね。だから広告宣伝費って別に悪いことじゃなくて、うん、それが、次のビジネスにつながる、
つながればいいけど、
はい、
とにかく詰め込むだけ詰め込もうみたいな話はちょっと違う、けどちょっと大企業の話もしてもいいですか。
はい、お願いします。
とはいえ上場企業とかも、
はい、
あの予実、
はい、
あの要は資本市場に対してこれぐらいの利益になりますっていうのを出すことが必要なので、
そうですよね。
そうすると利益のを着地させないといけないわけですよ。
はい、そうですよね。
で現実問題、その調整弁にそういう変動費が使われていて、要は3月になると残予算があるから広告しようとか、
はいはい、
まあ、どことは言わないですけど3月になるとやたらテレビ CM を出すとか、いや本当本当
はい、はい、
だってそうしないと着地できないし、足りなくなったものを足すのはきついけど使うことならできるから、
確かに、
っていうような話は現実、あのこれは逆に上場企業の方が多い。
あでもそうですよね、
うん、
実はその上場企業のその予実、うん、つまり利益予想、売上利益予想を出すじゃないですか、
うんうん、
あれって利益が出すぎてもダメなんですよね。実は
そう、まあ、ダメではないけど、
はい、
出すぎたら出すぎたで修正とかも必要なので、
はい、
適正範囲に着地させるっていうことも大事なので、うんうん、現実そういう多少コスト面で最後調整して帳尻合わせてるっていう会社は実は少なくないですよ。
うん、その一つの手段がテレビ CM なんですね。
まあ、テレビ CM だったり、まあ、いわゆる変動費的なもの、
は
い、なんか 飲み会したりパソコン買ったりする会社もありますけど、
はい飲み会っていうのもあるんですね。社員パーティーとか、
社員旅行とかね、
はい、社員旅行とか、はい、
はいはい、まあちょっと大企業の場合は社員旅行したってインパクトがほとんどないですけど、広告宣伝とかであれば結構大きい額が動くので、
そういうことですね、
はい、ので別にこれはあの、キャッシュフローを中長期で見て、
はい、
で計画をちゃんと立てながら先んじて手を打っていって、
はい、
まあ、最後余力の範囲で多少調整するとかっていうのは、まあ別にそういう意味では中小企業も大企業も近しい構造はありますが、うんうん、
はい、
その最後お金を広告使うこととか、ええ、なんか無理やり保険に入ってちょっとでも節税することばっかに目がいくのは全くもって本質的じゃないので、
はい、
逆に足元救われると思います。
そういうことですね。
意味のない投資をしすぎたなって、
まあ、そうですよね。当たり前の話ですけど、うん、別に節税ってそのお金を使ってるわけですからね。
そうその分そうなんですよ。なんか税金減ったと思うかもしれないけど、はい、いやいや、お金使ってそうですよ、ね、コストがかかったうちの何パーセントの税金が圧縮されてるだけであって、はい、意味のないコストで使ってるのが一番無駄ですから。
そういうことですよね。あともう一個ご質問いただいた、
はい、
この商工会とか法人会とか銀行の他業種会とのお付き合い、はい、
なるほどね、
先代時代に入会して会費を払ってるんですけど、ちょっとあんまりこううまくあの参加できてないっていうお話なんですけど、うん、これってどういうふうにお付き合いすればいいんですか。
まあ、別に商工会さんを敵に回したわけではないんですけど、
はい、
まあ、フラットに初めて01で入るかどうかだったら入るかなと思ってみたらいいんじゃないですか。
ああ、そういうことですね。
正論は、
はいはいはい、
あの一旦はそれで、まあ、見るは見るべき、
はい、
いや、お付き合いだからなんかずるずる続けるよりは、まずフラットに見て、仮に今入ってなくても入りたいぐらいなんだったら、まあ入った、はい、まあ要は続けた方がいいじゃないですか。
うん、そうですね。
で、おそらくそうじゃないんですよね。
まあこの書きぶりだと多分そうでしょうね、きっと。
だとすると、はい、そこに時間を割くこと、時間ないし一定のお金もあるんだったらお金を割くことのメリットデメリットを、まあ、ちゃんと考えましょうっていうのが正論でしょうね。
正論は、はい。
要は時間かかるじゃないですか。
そうですね、はい、
でお金も会費とかかかったり会合に出たりで、それによって何か意味があるのかどうかで、ただ悩ましいのは、
はい、
過去何かご縁があったり、人のつながりもあったり、過去お世話になったとか、それこそ3代目っておっしゃってましたっけ、この方は、
はい、3代目って書いてますね。
だから先代とか2代目とかが入ってたのを自分が勝手に抜けていいのかみたいな、
うん、
ちょっと論理的じゃない世界ですよね。
そうですね、
まあ、論理的じゃないというか、はい、それに抜けることによるデメリットをどう考えるか、まあそれはでも私はやっぱり本当に意味がないんだったら抜けるべきだと思いますけどね。まあ帰れないかとか、
はい、
その環境をうまく活かせないかっていうのは考えた方がいいですけど、はい、要はサンクコストなわけですよね。
そうですね、はい、
なんか過去やっちゃった事業でずるずる続けてるのと構造的には同じだと思ってて、辞、
うんうん、
めたり撤退するデメリットはあるんだけど、
はい、
でもフラットにやらないと経営者としてはダメじゃないですか。
そうですね。
で、人の付き合いも団体の付き合いも本当はそうあるべきだから、
うんうん、
うまく抜けるなり変えた方がいいと思いますけど、
はい、
そのままありきではないと思いますけどね、正論ではね。
そうですね、あの正論ではとおっしゃいましたけど、うん、あのメリットがあるとしたら、うんうん、やっぱそれは一番は同じような業態の横の経営者のつながりができるみたいなところなんですかね、
うん、でもそれは団体によるんじゃないですかね。なんかもう結構同じメンバーしか来なくて、
はい、
ほぼなんか同窓会というか誓会になってるケースもありますし、
はい、
それが何か自分にとって意味があるならすごくいいと思いますし、
うんうんうん、
毎度言って何か意味があるのかなっていうんだったら、
はい、
まあ、考えるっていう感じでしょうね。
そうですね。なんかここには書いてないですけど、それこそあのロータリークラブとか、うん、あのライオンズクラブとか、
はいはい、
そういうこう地域の有志活動に参加される、う
ん、はいはい、
あの中小企業経営者の方もいらっしゃいますよね、
うん、それも目的によりますよね、
はい、
何のために参加するのかという、
うんうん、
であとこれはあの運営する団体側の責任も、あの今出てた固有名詞ということではなくて一般論で言うと、
はい、
やっぱりちゃんと関わる方々の目的に沿って何のためにどういう活動してどんな成果を出すのかっていうことをちゃんと考えてやった方がいいかなっていうのは思います。
はいはい、
なんていうか既得権益までいかないが、悪い意味ではなく、なんかおじいちゃんたちのなんというか会みたくなって、おじいちゃんが悪いって言ってるんじゃないんですけど
はい、はい、
なんというかイメージ湧くと思うんですけど、
はいはい、
なんか言っても毎回このメンツだなみたいになって、そうやってこの団体でやる意味があるのかなみたいな風になってることもあるじゃないですか。
ありますね、はい、
でもこれは企業経営もスポーツも何でもそうですけど、うん、
はい、
やっぱ自律的に変化をしなくなった組織体っていうのは中長期的には淘汰されていくものなの で、
そうです、ね、はい、
ただ競争があるようであんまりないので、そういう組織はもともと別に利益を目的としてないから、
そうですね、
だから半分なんか誰かのこう趣味団体みたいになりやすいので、自律的進化は必要かなとは思いますよね。
そうですね。すごい気になったんですけど、
はい、
徳谷さんってそういう団体には入ってるんですか？
何が団体かにもよりますけど、
はい、
入ってるというか関わってるものはいろいろありますね。
あ、そうなんですか。
まあ、一番多いのはスタートアップ関係かな。
ああ、はいはいはい。地域というよりも、
うんうんうん、
はい、
なんかスタートアップの、まあ、別に団体という名前があるか、そのコミュニティに結構意思を持って継続的に参加するかにもよると思うんですけど、
はい、
スタートアップ系はやっぱ結構接点は持つようにしてます。まあ、なぜかっていうと、我々はスタートアップのこの開かれたエコシステムを作りたいと思っているので、そういうコミュニティは大事だと思っているから、はい、
うんうん、
ただ何でも行くわけじゃなくて、
はい、
行くけど本当にただの飲み会だけで、別にそれを否定しないが、あんまり私としては関わる必要がないかなと思うのはもちろん行かないし、
うん、
誰がいるかですよね、
うんうん、
どういう目的でどういう価値基準の人たちが集まる場なのかっていう、はい、どっかで話した時間の使い方ですけど ね、
うん、 そうですね、
それによって判断するってことだと思います。
あのその中でも割とこう相性があったというか、うん、あの継続していってるものっていうのはどのあたりが良かったんですか？
やっぱ思想だったりビジョンがちゃんと共有できるというか、外を向いてる人、
はい、
なんか自分が売りたいとか自分のいる場を作りたいじゃなくて、こういうことを実現するために集まってるみたいな方がやっぱり自律的ですよね。
うん、
ただね、難しいことを言っていいですか？
はい。
もともとはそうだったんですよ、そういう組織も。
いいですね。
もともとはそうだったんだけど、はいはい、要は人が入れ替わらないから、
はい、
どんどんそのまま年次が上がっていって、
あ、はい、
なんかあの誰も行かない同窓会みたいな感じ、
はい、
ちょっと同窓会もいろいろですけど、でなんか我々が学生の頃はの話しかしない、
まあそうす
よね、おじいちゃんの会とかなると若手は行きづらいじゃないですか、はい、
そうですね、停滞しますよね、そうすると。
だからアップデートがされにくいんですよね。
はい、
もともとは誰かが意思を持って立ち上げたけど、
うんうんうん、
その方が抜けちゃったりするとね、
はい、
っていう、これは構造的に難しい。
そうですね。
でもそれを変えるインセンティブも特に誰にもなかったりするんで、
うん、まああのつまんないなと思ったら別に変えるんじゃなくてそっと抜けるだけです
よ
ね。
そうそうそうそう、だからフェードアウトしていくっていうことですよね、はい、っていうことだと思います。
うん、
でも逆にすごい濃いコミュニティでやってるのもあって、結構ちょっと固有名詞は控えますけど、
はい、
やっぱりね、属性とか課題感とか本気度をある程度揃えることですね。
あ、はい、
要は目的も課題感も曖昧な人たちが集まっても、まあ、本気度全然上がらないので、企業のフェーズを揃えるとか上場の前のフェーズに揃えるとか、まあ、出身地を揃えるとかでもまあいいかもしれなくて、
はいはい、
地元の愛知県に揃えるとか、それだけで親近感が湧くし、
そうですね、
セグメントを絞るってことです。たださすがに愛知の人誰でも OK だと微妙で、愛知県のこういう規模の経営者に絞った方がより相談もしやすいし、はい、できればそこが相互に循環するというか、
うんうん、
ちょっと先に住んでる人が知見をギブしたりできて関わる意味があるようにできるといいですけどね。
そうですね。経営者コミュニティっていうのは基本は経営者だけで、
そう、
あのコミュニティのその濃さを担保するためには必要ってことですよね。
そうなんですよ。でも一定集めようとすると薄くなってきて、
うん、
そうするといる意味ないなって言って抜けていって、
はい、
で余計集めようと思って薄くなってみたいな、うん、そういう道をたどります。
そうですね。そっか、なんかコミュニティの一生みたいな、なんかそういう感じ
で、コミュニティの一生言っていいですか？
はい、
あの誰か意思を持って立ち上げます、これも純粋に何かを達成したいケースもあれば、間接的に自社だったり関係組織に利益誘導したいケースもあって、
はい、
目的も真っ当な場合もあれば横島な場合もあるんですよ。よくそうとは言わないんだが、はい、でそれをベースに立ち上がってキーマンがベースに集まって最初は多少成り立つんだけど、
は
い、ここでちゃんとみんながウィーンになったりメリットがある構図がないと、だんだんこう形骸化する組織、
はい、
そのメリットがあって一定進んでいってもフェーズが変わってくるとみんな課題もバラバラになったり、目的も変わってきたり優先度が変わるので、そうするとパラパラ抜けて、で核になる人が何人か抜けるともはや何のための団体か分かんなくなってきて、まあでもそういう政治的な関係とかいろいろお付き合いでいっぱい人数がどんどん増えていくとどんどん薄まって、でだんだんなんかよく分からない団体になり、より形骸化した会員数だけ
は
大きいけど誰もコミットしない組織になるか、
は
い、形式上あるけど実態消滅に近くなっていくかみたいな組織だとは思います。
なるほど。ありがとうございました。いや、今日タイトルはコミュニティの一緒にした方が良かったんじゃないかっていうような感じでしたけどね。
いやいやいや、何の話ですかこれは。
いやいやいや。ありがとうございます。 はい、ということで今日はですね、あの保険の付き合い方とですね、団体との付き合い方というあの2つの結構マニアックな話を
全然関係ないしな
まあでも大事な話ですね、はい、はい、それをさせていただきました。私最後のコミュニティの一生っていう話はすごい面白かったですね。
うん、まああのあえて強引にまとめるとですね、はい、まあ、どっちもちゃんと目的を考えて、
はい、
まあ、中長期的にちゃんと考えて付き合いましょうってことだと思ってて、
そうですね、はい、
まあ、お金の話はやっぱり資金繰りは本当に大事ではあるので、どうしてもこれはご経験されてないリスナーの方にイメージ湧かないかもしれないですが、
はい、
今期良くても来期苦しくなるかもしれないので、
そうですね、
まあ、その時用にお金を猶予しとくっていうのは一定は大事な考え方なんです、
はい、
がやっぱりそこだけを目的化していってはダメだし、組織団体もそうですよね。あのちょっとコミュニティをすみません悪く聞こえてたらと思って一応誤解を解くんですけど、業界の経営者団体もたくさんあるので本当にピンキリだと思うんですよ、
うん、
だから どことお付き合いするかで関わるんだったら、これはちょっと戒めも込めて言いますけど、フリーライドしたい人も多いので、
あ、
要は入ってたら自分にいいことあるんじゃないかっていうことはあるんですけど、はい、本当はコミュニティっていうのはそれぞれがコミットして価値提供することでみんながウィンな構造になるはずだから、
はい、
なんか入ってるけど意味ないよねって言ってる人には本当はウィンになる権利はないかもしれない、
うん、
からただだとすると全部は関われないから、
はい、
まあ、ちゃんと目的に沿って濃淡をつけて全部入るのかコミットするんじゃなくてこことこことか、まあ、抜けるのか、ここはまああえて抜ける必要はないから幽霊会員でいるのかとかっていうのは、まあ、これは判断すべきかなと思います。ちょっと最後1個だけ脱線すると、
はい、
社長業して特に一定大きくなった会社の社長とかはそういう団体からとりあえず名前貸しでいいから入ってほしいって結構言われるんですよ。
はいはいはい、名義貸し、
そう、
はい、
まあ、名義貸しっていうか一応在籍して、はいはい、まあ、来なくてもいいけど、これはこれでねやっぱり、まあ、誰かのしかもお世話になった人もお願いだからいいよって言って大体やるんですけど、
はい、
甘やりすぎると良くないとは思います、ね、結構多いです。
でもあるんですね、そういうお話が来るわけですね。
やっぱり有名な人入ってますっていう方が会の箔もつくから、
確かに
ですかね。
うん、
なんかその時1回だけ最初10分行った時に撮られた集合写真をずっと10年ぐらい使われてるとかも結構ありますよ。あ、
そうなんですね、うん、すごいリアルな話
なので、まあ、どことお付き合いするかはやっぱ考えないといけないかもしれませんね。
そうですね、非常にあの真に迫ったお話をいただきました。
真に迫ったというか、
はい、
ものすごいマニアックだったんですけどまあこんなの聞きたい方がいるのかしらと思うけど、まあ、
はい、
こういうのも含めて経営ではありますっていう。
そうですね、
会社で働いてるとなかなか考えないかもしれませんけどね。
でもやっぱり経営者の立場になると見えてくる景色ではあるってことですよね。
見たいかどうかは別としてね。
はい、
はい、
ということで続きは次回いきたいと思います。はい、経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字で X に投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。